Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでライトビットブラザーズステージ49です。
はい、
今回のテーマは、パンクショット&フライングパワーディスク。
はい、
ということで、2本立てシリーズですね。
来ましたね。
はい、大好評。
うん
でですね、今回はこのタイトルだけ聞いて何くくりか分かる人は分かると思うんですけども、
はい、
スポーツゲームですね。
そうです。架空スポーツゲーム。
そうなんです。架空スポーツゲーム。
うん。2本立てですかね。
はい、2本立てね。これ、パンクショットっていうゲームの知名度がどれぐらいのものか。
ああ。
ちょっと心配ではあるんですが。
そうですね。試される時が来ましたね。
そうですね。これちょっと楽しみですね。はい。で、もう一本がフライングパワーディスク。
うん。
こちらは結構知名度あるんじゃないかなと。
いや、結構じゃないけど、まあ、パンクショットよりは上かなというか、ね、もう認めざるを得ない。
はい、うん。一般的知名度で言うとないですけども、
はい。
まあ、多少ゲーム詳しい人の中ではね、
そうですよね。
ちょっとは知られてるんじゃないかなという。
架空スポーツゲーム界隈では。
すごい狭い界隈来たな。そんな界隈があるのかどうかわからない。
メジャースポーツ、ね。
確かに確かに。
これは。
うん。はい。架空スポーツ界の中ではメジャースポーツっていうね。
うん。
うん、確かに不思議なキーワードですけど。なのでね、今回この2本取り上げて、
はい。
説明していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、1本目、パンクショットから。
はい。バトルか、バスケか、どっちもだ。おなじみのパンクショットですけれども、ね、
たまにそういう紹介の仕方しますけど、そのおなじみのって言いたいだけでしょ、ね、そんなキャッチコピーが。
いや、ポスターに書いてありました、これね。
ああ、ポスター。じゃあ間違いないですね。
まあ、もうこれが全てを表してるんですけれども、バトルとバスケがどっちもということで。
バトルとバスケ。
はい。融合して、架空スポーツです。
なるほど。
で、1990年にコナミから、
コナミ
出てまして、アーケードで稼働しているということで、
うんうん
うん、残念なんですけど、移植されてないんですよね。
やっぱり？
うん。
やっぱ知名度が低いというのはそういう理由もありますよね。
そうですね。
ということは、アーケードのみということですね。
のみですね。いや、当時だったらスーファミでもメガドラでも移植できたんじゃないかなと思うんだけど。されてないんですけど。
なるほど。じゃあ、やっぱり知らない人が多いですね、それ
は。で、中身としてはですね。
はい。
80年代風の、西暦 2000XX 年のニューヨークが舞台の、パンクなキャラクターが、パンクな BGM で、パンクなスポーツを繰り広げる、格闘 2on2 ストリートバスケットゲーム。
なるほど。
パンクショットとなります。
なるほどね。パンクがキーワードなんですね。
そうです。うん、で、これ、競技名がパンクショットでもあるんですね。
ああ、もう、ズバリ、競技名なんや。
うん、そうなんです。で、この、西暦 2000XX 年っていうのは、ゲームストに書いてあるんですけど、本当かなって。僕はずっと80年代の、ニューヨーク舞台だと思ってたんだけど、
あ、未来だと思わなかったってこと？
全然思わない。全然、未来感ないんで。
そうか。未来っぽいビジュアルがないんや。
ゲーメストの壮大な誤植というか、勘違いなのかもしれないんですけど、
ね。確かに可能性なくはないですね。
見た目は80年代風のニューヨークです。
まあバスケですからね、ストリートバスケといえばニューヨークね、
はい、そうです、そうです。でシステムとしてはですね、うん、1試合2分で決着がついて、
うんうん、
前5ステージ、
うん、
で2人同時プレイもできるゲームで、
うん、
2人で遊ぶ場合は対戦するか協力するか
なんですね。ああ、なるほどね。2on2ですもんね、
うん、となってます。
なるほど。
でまあ僕は協力は何度かやったけど対戦はしたことないかな。
ほうほうほう。
だいたい1人で遊んでたんですけれども、操作方法は、
うん、
発泡コレバー、
うん、
でボタンが2つ、
うん、
で同時押しもありっていう、
うんうんうん、
すごくシンプルな作りですね。
なるほどね。
でまあ当然その発泡コレバーで移動するんですけれども、
うん、
ちょっと変わっててですね、
ほう、
ボールを持ってる状態だと、
うん、
自動でドリブルすると、
うん、
でボールがない状態だと普通に移動になってで、
うん、
でその時期の概念がちょっとあるんですけど、まあでもサッカーゲームとかもそうかな、
うん、
ここがちょっとね、うん、言葉にするとややこしいんですけど、
うん、
遊んでみると全然スムーズなんですね、
うんうんうん、
で残りの操作として A ボタンがパスとアタック、
うん、なるほど、
ボールを持っていればパスになります、
うん、
ない場合はパンチがキックが出ますと、
うんうんうん、
でパンチキックで3発のコンボかな、
うん、
が入れば相手が倒れてピオル、うん
うん、なるほど。
はい。で B ボタンの方はシュートとカットですね、
うんうん、あーはーはー、
ボールを持っていればシュートが出ます、
うん、
でこれはですね距離によっていろんな動きをします。
うん、
まあ、バスケ準拠で言うとセットシュートだったり、
うん、
レイアップだったり、
うん、
ダンクだったりとか。
ああ、じゃあ難しい操作いらないですね、シュート、ね、
はい、いらないです。距離でとにかく自動的に出ると。
なるほど。
でボールを持ってない場合、相手がパスしてればそれをジャンプでこう叩き落とすモーションが出てカットができるっていう感じですね。
うん、いいですね。うん、
で同時押し、
うん、
でこれが強攻撃に当たるんですけれども、
ほう、
敵まで遠い場合、遠距離の場合は、
うん、
フライングラリアットが出ます。
ほう、
で近距離だと、
うん、
飛びつきバックドロップ
投げ技もありない。
はい。でこの強攻撃当たると、
うん、
相手がピヨります。
おうほうほう。
ですげえ気持ちいいのが、
うん、
フライングラリアットのライン上に敵が二人いると、
うん、
ダブルでピヨらせられるんですよ。
ああ、それめちゃくちゃ強いじゃないですか。
強いです。
二人だってピヨらせたらもうノーガードでシュート打てるってことでしょ。
だいたい二回かうまくいけば三回シュート決めれますね、それいけば。
あ、そんなにピヨるの？
はい。あの、位置にもよりますけどね。
ああ、なるほどね、はいはい。
自分のゴールが近いとかだと、いい位置でそれが決まればそういうことができるっていう感じですね。うん、まあ、操作こんな感じなんですけど、
うんうん、
キャラクターがですね、
うん、
選べないんですよ、このゲーム。
ああ。
もう格ゲーが出てる時代だから、
うん、
このチーム選ぶぜみたいなのをやれてもいい時代だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、このゲームはそれなくて固定で、
うんうん、
で、青いキャップ帽を被った黒人のスタリオンっていうのが主人公、うん、自分なんですね。
ははは。は、
結構すごくないですか、黒人の自キャラって。
いや、やっぱバスケですからね。
うんうん。まあそうかそうか。確かに確かに、うん。で、基本移動はこのスタリオンを動かしてます。
うんうん。
ただ、ボタン操作の場合は、ボールを持っている方が選ばれるというか、ボール近い方が選ばれるって言えばいいのかな。
これちょっと自動で切り替わるんですか。
そうそうそうそうそう。うん、なんだけど、基本的にはスタリオンの方を動かして。なるほど。じゃあ相棒はというと、赤いモヒカンの白人のスパイクっていうやつ。
うん
う
ん、お
ー。はい、
黒人と黒人のコンビなんですね。
そうです、そうです。うん、この二人が自分のチーム、うん。で、この動かし方がですね、
うん、
言葉で説明すると癖があるんですけど、
うん、
やってみると結構スムーズで、
うんうんうん、
なんかうまくいかないなって思ったことがなくて、
なるほど。
最初の時から十分動かせたかな、思った通りに。
じゃあもう入り口はすごく広い感じなんですね。
はい。
直感的に動かせる感じのゲーム。
うん、直感的です。
まあ確かにバスケットボールのゲームですもんね、
うん、
ね。
そうなんですよ。難しい操作が今も言ったように全然なくて。うん、で、あとですね、
うん、
AI が賢いんだと思うんです、このゲーム。
ほうほうほう。
うん、だから相棒の方の動きが、なんでそんなとこで引っかかってんだよ、みたいなことが全然ない。
そうかそうか。ボール持ってない方の仲間は勝手に動くんですもんね、だってね。
そうです、ある程度は。うん、で、シュートとかも、まあ、ボタン押せばやるわけですけれども、
うんうんうん、
それもね、まあ、入るか入らないかの、
うん、
境界線って、こっち側からすると全然わかんないんですよね、このゲーム。
なんかシュートの打ち方とかタイミングで入りやすさが変わるとかではないんですか？
多分僕はそこはわからずやってましたけど。
ああ、じゃあ、もう打った後は運みたいな感じですか？
そんな感じです。
うーん、
でそんなんでいいのかなって思うかもしれないですけど、
うん、
ゲーム展開がとにかく早いんですね、このゲーム。
そっかそっ か。
だからダメだったら拾いに行ってもう一回ダンクすればいいし。
なるほどね。
相手が落としたら拾って仲間にもパスしちゃえばいいし。
なんかこう、ね、2on 2っていうせいもありますけど、パスをしていって組み立ててシュートするというゲームではないんですね。
だからあ、ないです。
ね、なるほどね。う
ん、パスで繋いでっても3、4回やればそんなにいらないかな。ぐらいで、ゴール下行っちゃうんで、うん。
バスケ部分とそのバトル部分の割合ってどんな感じなんですか？
バス。
半々ぐらい。
いや、7ぐらいかな。
バスケ7。あ、じゃあ意外と普通に遊んでればバスケ。
いや、もうちょっと殴るか。
もうちょっと殴る。
6、4ぐらいかな。
あはは。
なんですよ。
でもそのパスするよりはその殴って気絶させた方が有利になるんじゃないですか。
ああ、そうですよね。ただ、うん、展開が早いから、
うん、
コンボを決めるっていうのは、うん、そんなにうまくいかないんですね。だから片方を殴ってる間にボールを持ってるもう片方が、
うん、そうかそうか、
行って、
なるほど、
シュートしちゃうんですよ。
そっかそっか、なるほどね。うん、ちなみに攻撃された側って防御手段はないんですよね。
ないです。
うん、
で、まあストリートバスケっていうところを前面に出したいんだと思うんですけど、
うんうんうん、
ステージギミックは結構このゲーム凝ってまして、
うん、
一面が港だったかな、
うんうん。
で、まあ代表的なギミックがあるんですけど、
うん、
なんか貨物を移動してるんですよ、クレーンで。
うんうんうん、
でそれが落下してきてキャラが潰されるとか。
そんなところで試合をしてる。
そう。で、落ちてきた貨物を、潰されたやつは、まあ、ちっちゃいキャラになって、ギョタギョタ横の方に移動していくんで、
うん、
残りの3人で、殴る蹴るでぶっ壊して、下に埋まってるボールを取り出すとか。
ああ、そんな要素があるんですか。
そうそうそう。だから敵キャラとかも自動で寄ってくるんですよ。
面白いですね。なるほどね。うん、ちょっとアクション要素があるんや。
そうそう。みんなで寄ってたかってこう貨物に蹴りとか入れて。うん。そう。そういうギミックがあっても飽きさせないようにしてるんです
けど。なるほど。
他にも、海に落ちる。なんかね、コーンってあるじゃないですか。
うん、
あれに引っかかって、そのまま、おっとっとって感じで、
うん、
港から海にドボンって落ちるんですよ。
そういうステージの端が海になってるってこと
ですか？そうそう、奥が。
ああ、なるほど。
スト2でいう剣のステージみたいに。
ああ、じゃあそこの海に落ちれるってこと、
ね、そう、落ちる。
で、しばらくしたら復活する。
そうです。上がってくるっていう感じのこととか、あと、カモメに襲われるとか。
カモメが襲ってくるの？
そう。なんでかわかんないけど。
え、カモメはどうするんですか？倒すんですか？じゃ
あ。頭を突っついてくると、
うん、
やられモーション専用の、
うんうんうん、
が出るんで、まあ一定時間、ね、そうそうそうそう、まとわりつかれて動かせなくなるみたいな。うん、
なるほどね。
うん。あとはカラスが邪魔してくるとか、
うん、
これはね、ゴールのとこにカラスが止まってて、
うん、
シュート打ったらカラスが邪魔で入らないっていう。
意外とじゃあなんかその、いろんな要素あるんですね。
ありますあります。うん。他にもバナナの皮で滑るとか、
ああ。
爆弾で爆発するとか。
ってことは、その、純粋にバスケをやってるという感じではないですね。
ないです、ないです。
アクションゲームなんやな。
うん。がすごく、おふざけがいっぱい入ってて、公園ステージで、奥に噴水があって、
うん、
その、噴水のところに、なんて言うんだろう、砲丸投げのポーズの銅像があるんですけど、
はいはい、
その砲丸の代わりに爆弾持ってるんですよ、そいつが。なぜか。
うん、
しかも誰かが履かせたんだろう、ビキニパンツとか履いてて、だからすごくふざけたステージになっちゃってるんですよね。はいはい、ギャラリーもいっぱいいるし。爆弾がたまにポロポロって落ちてきて。
あ、障害物なのそれじゃあ。
そう、コート内に入ってくるから、それまたいじゃうと、爆発して黒焦げになって、やっぱ一定時間動けないとか。で、その公園面って、後の方でもう一回出てくるんですけど、
うんうん、
そうするとその銅像が変わってて、
うん、
小便小僧みたいなのがいるんですけど、
うんうん、
だからたまにすごい量の水がブワーって出てるんですよ。
あ、なるほど。
そういうおふざけがいっぱいあるんですね。
一人用でステージクリアしていくとボスがいたりするんですか？
うん、そうですね。
お、
うんうん、ボスというか、
うん、
他のチームがいるんですね。
あ、
最初に港ステージで、
うん、
ちゃんと一応名前がついてるんですけど、誰々と誰々っていうチームが来ますと、うんうん、で勝ちました、じゃあ次はダウンタウンですみたいのをやってって、
うん、
4回勝つとチャンピオンになるというか、
うん、
優勝したよみたいな画面が出るんですよ、
うん、
女の子が抱きついてて、
ああなるほどね、
で片方はすごいジャンプして喜んでてみたいなのが出るんです、ハッピーな感じの絵が出たところで、
うん、
ニューチャレンジャーみたいなのが出てきて、
うん、
過去に倒してって った、あるチームの片方と、もう一チームのこっち側みたいな感じで、新たなチームを組んで、出てくるんです。
ちょっとドラマチックじゃないですか。
うん、そうなんです。で、それも倒すと、真のチャンピオンみたいなことになって、それで、クリアってことなんですけど、
なるほどね。負けた者同士がチームを組んでリベンジしてくると。
うん、そうそうそういう感じなんですよ。
なるほど。
でその試合で勝つじゃないですか。そう次の面に行くまでにスコアとか出るじゃないですか。そこの画面で相手チームをぶん殴ってピオらせてる。だからよくわかんない演出が出るんですよ。
え、それはプレイヤーが動かしてるわけじゃなく？
ない。
演出として勝手に動いてるんですね。
そうそう。やられた方もダムって殴られてるんですけど。
え、何？そういうスポーツなの？そう。
わかんない。
負けた方はもう何をされても文句言えないみたいな。
そうそう、そんな感じで。ああ。バイオレンスなんですけど。まあでも、見た目はすごいコミカルなんですよね。こういう演出も、まあいっぱい凝ってて、スコアをね、記録してる人がいるんですけれども、どこの子かな？少年がいるんですけど、ローラースケート乗ってて、看板みたいな何対何みたいの持ってて、でなんで乗ってるかっていうと、画面が左右にこうやって動くから、奥でずっとこうプレイヤーの位置に沿って、そいつが滑ってるんですよね、ロー
ラースケート。あ、動いてくれんねや。
そう、見えるように。画面から見切れないように。
なるほどね。あの、なんていうの、普通のゲームの UI として常にこう表示されてるんではなく、
そうそうそう。
そのステージの中に存在するものとしてスコアボードがあるってことね。
うん、そうなんです。一応ゲームの UI としてもちゃんと出てるんですけれども。
あ、出てるんや。
そうそう。あの、現実世界か、そのゲーム内世界か、として、こいつがやってんだな、みたいのとか、最初にあの、ボールを渡してきて、で、試合が終わったらボールを返す相手っていうのが、金髪でグラサンの上下レザーのお姉さんなんですけど、タバコ吸ってる。そういう感じでなんかこう、世界をね、ちゃんと作ってあるんですよね、
一応。いいですね。
細かいところまでちゃんと書き込まれていて、まあ、操作感もとにかくすごい良いし、で、1試合2分だから、で、5ステージしかないので、
あっという間に終わりますね。
そうなんですよ。12、3分で、クリアできちゃうんですよね、これ。
それって一人で遊んでても CPU はそんな強くないんですか？
強くないと思いますけどね。僕が行ってたゲーセンにあって、で、まあ、格ゲーブームだったけど、ずっと格ゲーやってるとすぐお金なくなっちゃうじゃないですか。
そうですね。
だからそれ以外にもなんか遊ぶゲームっていうのを、まあ、作っててというか、あったお気に入りが、その中の一個だったんですけど、まあ、行くと一回はやってたんですけど、で、まあ、どのくらいやったかな、そのうちワンコインクリアできるようになって。
すごい。
だから。
かなり遊んでたんですね、じゃ
あ。そうですね。もうとにかくこう、打撃が気持ちいいし。
なるほど。
ダンクも気持ちいいんですよ。
あ、ちゃんとね、その、それぞれの要素の気持ちよさは存在してるってことね。
そう。で、ロングパスが通った時もすごい気持ちいい。ロングパスが通って、で、もう一人がダンクスとかするとすごい気持ちいいんですよ。
なるほど、なるほど。じゃあ、ベースのアクション部分とバスケ部分っていうのもしっかり作られてるということですね。
作られてます。特にね、シュートのモーションが結構多いんですよ。多分、6、7パターンあると。
おー。やっぱそこがね、肝ですもんね。
だからさっき言ったみたいにロングパスして、打ち込むのがいつもダンクってわけじゃなくて、まあ、旋回しながら入れに行ったりとか、そういうのが決まるとすごい、なんていうかファンタスティックな感じで、気持ちがいいんですよね。
へ
だから15分ぐらいしか遊べないんだけど、上手くなっちゃうと。だから全然満足感があるんですよ。
いいですね。ちゃんとできてるんですね。
そう。だから、繰り返し遊べる気持ちいいから、なんかもうクリアしちゃったから、目標ないなっていう感じにならなくて。
プレイ自体が楽しいから何回も遊べるってことね。
そう。で、なんかちょっと自転車とかの運転に似てるなと思ってて、距離の感じがずっと遊んでるとなんとなく分かってくるんですよ。
あー、なるほど。それいいゲームですね。体感的につかめてくるというかね。
そうそう。今ここで、ダンク入るなとか。
あるある。なんかありますよね、そういう感
じ。ありますよね。
あるある。
今のこの距離ギリで飛びつきバックドロップいけるなとか、なんか分かってくるんですよ。
あるある。アクションゲームってそういうもんですよね。
だから最初の方でも言った、フライングラリアットで二人投げ倒すのとか、今いけるなとか、分かってきてそれがうまくできるようになると、なんかすごい気持ちよくて。
いいですね。
だからもう、だいぶ遊んでました
ね。でもね。なんで移植されなかったんですかね。
なんでかな、 不思議。
海外でも出てないんですかね。
ああ、もしかしたら出てんのかな。
ねえ。なんか海外では受けそうじゃないですか。
そうですね。
ねえ。もしかしたらね。まあ少なくとも国内では聞いたことないですね、確かにね。
ですね。これは、いっぱい遊んでたし、そうなんですよね。この頃のゲームセンターって、まあ、面白いものがいっぱいあったとか、まあ自分が一番行ってた時期なのかな、なんですけど、90年って、まあ他にどんなゲーム出てたのかなと思って、まあ、見てみたんですけど、台頭からソニックブラストマンが出てて、で、あと、ナムコからマーベルランド出てて、これね、すごい覚えてるんですけど、僕が行ってたゲーセン、隣の筐体がマーベルランドだったんですよ、ね。だからすごい覚えてて、で、あとね、セガがエイリアンストームってのを出してて、これもちょっと遊んでた時期があるから覚えてて、あと、セイブからライデン、金子からエアバスター、あたりからピットファイター、あたりが出てた年なんですね。
格ゲー以外でも結構出てたんですね。
出てますよね。こうやってみると。いろんなものが。で、まあ、スポーツゲームはどのくらい出てたのかなと思ったら、まあ、出てなくて。
でしょうね。
台東から、ああ、栄光の甲子園っていうのが出てたみたいなんですけど、僕これ見たことない。
え、それ、アーケードで出てたんですか？
みたいですね。で、SNK からベースボールスターズ。っていう、出てて、
ありましたね。初期の野球ゲームですね。
これはちょっと覚えがある。で、ナムコから球界道中期。
難しい。言い間違いみたいなタイトルですね。
そうですよね。まあ、こういうのが出てた中で、まあ、僕はパンクショット遊んでたっていうね、1990年なわけですけど。
90年ね、格ゲー全盛期ですもんね。
そうですね。だから、ね、移植されてないんで。
それがちょっとね。
遊んでみてくださいっていうわけにもちょっといかない。
YouTube だとね、動画とか見れるんですけど、実際遊べないっていうのはちょっと残念ですね。まあ、今後もしかしたら、コナミコレクションとかが出た時にね。
そうですね。
目玉として入るかもしれない。
目玉、
移植されてないですから。初移植ですから。
そうです。まあ、アーケードアーカイブとかね、もう何でもいいんで。
ね、そうそう。
出てほしいな。
最近ね、ほんとそういう可能性あるから、期待できますよね。
長
谷川さんはコナミのゲームは移植期待してるものが結構多いですね。
そうなんですよ。僕 ね、コナミ好きじゃないと思ってたんだけど。
いや、多いですよ。
結構好きなんだな、コナミって思って。
コナミやっぱ昔すごい多彩なタイトル出してましたからね。本当に。
これもういつか言う日が来ると思うんですけど、月風まで出た時に、パクリメーカーだって思ったんで、はいはい、
そうですね。わかりますよ。あの、ファミコンしか知らなかったらそう思いますよね、なんかね。
そうそう。これ原平じゃないのっていう、ね。いや、
本当にね。
だけど、いっぱい遊んでたコナミ。やっぱ言ってる月風まで僕クリアしてますからね。
すごいですね。
もう大好き。
遊んでみるとね、
面白いです。
原平とは全然違うゲームですからね。
そう。面白かったんで。コナミに期待できるかな。
いや、いけんじゃないですか。最近本当に昔のゲームが出ること多いんでね。
はい。
楽しみにしてみましょう。それ
はい。
Brightbit Brothers。じゃあ次はですね。
はい。
フライングパワーディスクですね。
いやー、出ましたね。
こちらは1994年、データイーストから発売されてます。ハードはね、まあ、ゲームセンター、アーケードゲームなんですけども。
はい。
MVS ですね。
MVS、はい。
SNK の。
はい。
アーケード筐体ということで。あともう当然ながら家庭用のネオジオでも発売されてます。で、これね、2010年に、だいぶ間空きますけど、2010年にあのネオジオ版が Wii のバーチャルコンソールとして発売されてます。で、この後さらに7年後、2017年にアーケード版のウィンドジャマーズ。これ海外のタイトルなんですよ。ウィンドジャマーズっていうのをリメイクしたフライングパワーディスクウィンドジャマーズがプレステ4とビータ向けに発売されてます。2017年なんて結構最近ですけど。で、さらに最新情報、2020年にですね、ウィンドジャマーズ2が発売される予定だったんです。
あ、そうなんですか。
フライングパワーディスク2ですね。これが実は去年出る予定だったんですけども、
はい、
延期されて、
はい、
2021年発売予定です。
あ、本当に。
はい。 もうこれでね、一部、ごく一部がもう大騒ぎになった。
ああ。
フライングパワーディスクの2出るぞ、つってね。
そら、架空スポーツゲーム界隈か。
いやいや、そんな界隈があるのか分かんないですけど。でね、これ、ちなみに開発はフランスのメーカーなんですね。
あ、そうなんですか。
はい、もうだってデータイースト潰れてます
から。ああ、そういうことね。はいはいはい。
でね、まあこれ、発売されたのが94年って言いましたけど、
うん、
もうさっきのあの、パンクショット以上に、
うん、
超格ゲーブームですね、これ。
確かに。うん。確かにそう。
しかもね、この、ネオジオとか MVS を作ってる SNK から出てるということは、
うん、
より格ゲーが出てる中で、このスポーツゲームが出たわけですよ。
そうですよね。MVS ってゲームいくつ入るんでしたっけ ?4 つだったかな、
いろいろあるんですよ。あの、2本入り、4本入りとかいろいろあるんですけど。
いや、でもそれこそ4本だったらもう全部格ゲーの可能性ありますね。
そうですね。そういう可能性もある時代だったんですけど、うん、そんな中で発売された、まあ、対戦ゲームであるんですね、一応。
はいはい、そうですね。
開発会社のデータイーストっていう会社ね、これ昔のゲーマーの方はね、うん、聞いたことあるメーカーだと思いますけど、うん、代表作としてはファイターズヒストリーシリーズとか、
うん、
マジカルドロップシリーズ、
うん、
で家庭用ゲームで言うとヘラクレスの栄光とか神宮寺三郎シリーズをね作った。
地味だない
やいやいや、でもそれなりにね続いてるシリーズ、
そうか、そこら辺なんですね。
持ってるメーカーだったんですけど、今はもう倒産してなくなってしまってるという状態で、
ね、悲しい。
通称デコって言われてますけど。でですね、そのフライングパワーディスクはどんなゲームかというと、
はい。
まあ架空スポーツってことなんですけど、フライングディスクっていう円盤ね。
うん。
まあ言ったらフリスビーですわ。
うんうんうん。
を投げて、
うん、
お互いの背後にあるゴールに入れたら得点になるというスポーツなんですよね。
はい。
で、これ時代設定的には、パッと見た感じ、近未来な感じですね。
そうですね。
うん。まあなんか、プロテクター的なものもつけてたりとか、うんうん、
つけてた。
コートがちょっとサイバーチックだったり、
うん、ま
あ、あとはその、このフライングディスク自体がすごく特殊な科学的なディスクになってて、
うん、
まあ後でまあ説明しますけど、で、ゲームとしては画面は真上から見たトップビューになってまして、
うん
うん、左側が 1P、右側が 2P のコートとしてこう分かれてるんですね、センターからね。
うんうん、
でまあドッジボールとかあのテニスみたいな感じですね。
はい、
で、その、左右のコートの画面端にそれぞれゴールがあります、
うん、
で、そのゴールっていうのはサッカーでいうゴールポストみたいなのがあるんじゃなく、端すべてがゴールなんですけど、
うんうん、
その中にエリア分けされていて、
うん、
3点獲得できるイエローゴールっていうエリアと、
うん、
5点獲得できるレッドゴールっていうエリアが分けられてます、
うん、
で、基本的にこの5点入るレッドゴールっていう方が狭く設定されてますね。
うんうんうん、
スタンダードのあのステージでは、ど真ん中のちょっと狭い範囲が5ポイントになってて、あとが全部3ポイントのイエローゴールになってたりしますけど。う
ん、なるほど。
で、この辺があのコートによって、
うん、
このレッドゴール、イエローゴールの数とか位置が違ってて、コートは6種類存在すると。
あ、そんなにあるんだ。
で、これ対戦前にね、選べたりするんですけども。
うん、
あとはですね、キャラクターが複数選べると。世界6カ国の代表選手。
あ、そうですよね。国で選ぶんですよね、あれ確か
に。そうそう、6キャラクター。
うんうんうん、
ちなみに国の方が、
はい、
日本、イギリス、スペイン、イタリア、アメリカ、ドイツ。
うんうんうん、
で、日本のキャラクターは、
うん、
三田博美っていう元テニスプレイヤーで、女性キャラクターなんですけど、これ、こう言ってんなんですよ。
そうですよね。一人しかいなかった。
そう、珍しいんですよ。6キャラクターいるうちの、女性キャラ一人、
うん。髪が長い人ですよね。
うん。なんで女性二人にしなかったんだろうと思うんですけど。
うん、確かに。
で、まあ、この6人の中から一人選んで操作するんですけども、
うん。
これ、キャラクターが6人いるということはですね、
はい。
それぞれ特徴がやっぱりあるということで、
うん、
まあ、得意なこと、不得意なことっていうのがそれぞれ設定されてまして、
うん。
ステータスがあるんですね、キャラクターに対して。まあ、これ、細かく言うとあれなんですけど、まあ、そのディスク投げる速さとか、
うんうんうん。
単純にキャラクターの移動速度とか、
うん、
あと器用さとかね、
うんうんうん、
あとはこうディスク曲げる時の曲がり具合とか、
うーん、
あとはスライディングっていう特殊動作があるんですけど、それのね性能がいいだの悪いだのみたいなステータスがあって、それぞれがキャラクターによって得意不得意があるという感じになってて、うん、この辺がねさっきの国の代表っていうのと含めて格闘ゲームっぽいんですよね、ちょっと、
うん、確かに。
性能が違うキャラクターを選んで、まあ対戦するというところで、ちょっと格闘ゲームに近いんですが、
うん。
で、この操作としてはですね、1レバー、2ボタン。
はい。
で、レバーでキャラクターを動かして、
うん。
A ボタンが シュートとレシーブとスライディング、
うん、
で B ボタンがロブっていう動作なんですけど、
うん、
でですねレバーはさっき言ったキャラの移動とあとはディスク投げる方向とか、
うん、
カーブかけるときとかには使ったりもします、
うんうんうん、
でこれがねまあボタン2つで今言ったみたいにいろんなものをこう含んではいますけど、
うん、
遊んでみるとね本当にさっきのパンクショットと同じく、
うん、
感覚的に遊べるんですよ、
うんうん、
で遊び方はまあ2人が向かい合ってる状態で相手の後ろ側にあるゴールにまあディスクを投げ入れることができれば得点できると、
うん、
で制限時間内に得点が多い方が勝ちっていうことで、
うん、
はい、1セットね60秒なんですね。
うーん、
でその中で点数競って3セットマッチで2セット先取した方が勝利と、
うんうんうんうん、
これで1ゲームですね、
うん、
これ見たことある人はすぐ分かるんですけど見たことない人にどういう風に説明するかというとあのエアホッケーなんですね。
そうですよね、近いのはあれですよね、
うん、もうほぼあれをゲーム化したと言われてるんですけど、うん、まあ、あの温泉とかねデパートの屋上行った時に必ずあったエアホッケーってやつね、
うんうん、
あれってあのなんでしょう、丸いパッドでこう丸いディスクを打ち合って、
うん、
自分の手元にあるねあのゴールのところに入れられたら、
うん、
点取られるっていうゲームだったじゃないですか、
うんうんうん、
基本あれと一緒なんですよ考え方は。
そうですね、
だからまっすぐゴールにディスクを投げるんではなく、
うん、
壁に反射させて、
うんうんうんうん、そうそう
そう、壁に反射させるというのが基本的な戦略になると、
うん、
でここに、まあ、ディスクをさらに曲げる、
うん、
カーブさせて投げたりとか、
うん、
あとはあの必殺シュート的なものも基本的に持ってまして、
うん、
でこれ全キャラ標準装備のスーパーシュートっていうのが何種類かあってその中にさらに各キャラ固有のスーパーシュートっていうのを持ってます、
うん、
あのぐるぐる回りながら飛んでいったりとか
なんか火ついたりしますよね。
そうそうそう、エフェクトがね派手でね、
うん、
で基本的にはまあ弾速が速くてすごい不規則な軌道で飛んでってまあ、取りにくいと、うん、防ぎにくいというのがスーパーショットの特徴なんですけど、
うん、
じゃあこれ基本的なね操作としてはまあもうディスク投げるだけなんですよ、
うん、
で投げられた方はキャッチする、
うん、
でキャッチしたらまだ投げ返すと、
うん、
それを繰り返すということなんですけど、
はい、
これまあもうちょっと細かく話すとですねじゃあ投げられた場合にただ単にこう投げて受けて投げて受けてだけだと面白くないんじゃないのと思われると思うんですけど、
うんうん、
この中にまあいろいろやっぱ駆け引きがあってで、
はい、
飛んできたディスクをキャッチするっていうのがタイミングよくボタンを押すとかじゃないんですね。
うーん、
背中以外にディスクが当たったら自動的にキャッチしてくれます。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だからここら辺の敷居は低いです、
うんうん、
ただ背中にディスクが当たった場合はダメージを受けてダウンして、
うん、
でディスクがこう上に舞い上がる、
うんうんうんうん、
でこれトップビューなんで上に上がるということはこう画面に近づいてくるっていうね拡大して、うん、
はいはいはい、
そういう演出になるんですけど、で、このダウン食らった場合は、レバーガチャして、こう、レバーガチャとかボタン連打で状態を早く回復できるようになるんですけども、
うん、
で、このキャッチ失敗して舞い上がったディスクを落としてしまうと、2点マイナスというか、相手側に2点入ります。一旦触ったものはちゃんとキャッチしないとダメだと。
なるほどね。
で、これがまあ、キャッチした場合なんですが、
はい、
このキャッチともう一つ違うレシーブっていう動作があるんですね。
ああ、ありますね。
はい、
うんうんうん。
これがですね、すごく重要な動作で、
うん、
レバーをニュートラルにした状態で、A ボタンを押すと、
うん、
キャラクターがレシーブモーションするんです。
うん、
で、この状態でディスクを弾くと、
うん、
まあ、だからディスクに当たるとね、
うん、
バーンと上に、
うん、
これは自分の意思で舞い上げるんですね、
うんうんうん。
で、この舞い上がったディスクの落下点に移動して、
うん、
真下に行くとですね、必殺シュートを打つためのパワーチャージする時間っていうのが発生するんですね。
ああ、そういうことなんだ。なるほど。はい、
で、そこで連打する。ボタンを、
うんうんうん、
するとチャージゲージが溜まってって、
うん、
溜まった分だけ必殺シュートの威力が上がるんです。これがこのゲームの重要な動作の一つですね。で、この弾いた後のディスクの軌道っていうのが、
はい、
レシーブモーションっていうのをディスクを取るギリギリでやればやるほど、
うん、
真上にディスクが飛ぶようになってるんです。
ああ、ほうほう。
だからある程度早くこう、レシーブモーションして余裕を持ってレシーブすることもできるんですけど、そうすると自分より離れたところに飛んでいってしまうんで、
うんうんうん、
真下に行ってチャージする時間が減ってしまうんですね。
うんうんうん、
だから、レシーブをギリギリでやることで真上に上げてその分チャージする時間が長く取れると。
うん、
こういう細かいところで、
うん、
システムがよくできてるので、
うん、
シンプルな操作ながらも、熱い駆け引きができるようになってると。この辺って見てるだけだとね、よくわかんないんですけど。
知らなかったです。
でもね、これ知らなくても、ある程度レシーブはできるんですよ、簡単に。そんなに難しくないです。分かってくると、よりこう精度の高いレシーブができるようになってるっていうところも、このゲームのよくできてるところなんですよね。
なるほど。レシーブしてんのは知ってたんですけど。
よく見るでしょ、あれ。
それが、そういう意味があるのは知らなかったですね。
そうなんですよ。だから、真上に上がってる場合は、レシーブした側が上手なんです。
なるほどね。
で、レシーブして、落ちてくるまでに、連打でチャージして、パワーを貯めて、受け取った後ですね、次ね。シュートを打つと。で、この時に、特定のコマンドを入れると、スーパーシュートっていう各キャラ固有の、スーパーシュートが打てるようになると。だから、ま、この辺もちょっと格闘ゲームっぽいんですけどね。
コマンド入れるんですか？
はい。コマンドって言ってもね、そんな難しいコマンドじゃないんかな。なんか、相手側にレバー入れてとかね。確かレバー回しながら A ボタンを押すと、カーブしながら飛んでいくとか、レバー入れて B ボタンを押すと、高速でロブね。だから上に浮かびながら高速で飛んでいくとか。で、あとは必殺シュートを今度打たれた時ね。打たれた場合もちゃんとこれカウンターで返せるんですね。これがまあスーパーキャッチっていう動作なんですけど、キャッチした瞬間にすぐ A ボタンを押す。すると必殺シュートをそのまま投げ返せる。これ見たことあるでしょ？
ある気がする。
これはだからスーパーシュートを打たれた時に、キャラクターをディスクの前に持ってって掴んだと思った時に A ボタンを押すってことですね。で、それがタイミング合えば、そのままの威力で相手に投げ返せる。で、これ上手い人同士になるとこれ投げ合いになるんですね。これだから上手い人同士だとかなりこう熱い投げ合いになる部分ですね、この辺がね。こんな感じで、最初は投げ合ってるだけでもゲームになるんですよ、普通に。
はい、
でも、いろんなことが分かってくると、より上手くなるというか、相手より有利になる行動が取れるように作られてるので、入り口はすごく広いゲームでありながら、キャラ選びとかディスクコントロールの駆け引きとかですごく奥が深いゲームになってるんですね。なので、もう未だにね、すごく一部の人に人気あります。
強調しますね、そこ。
いや、これはやっぱ知名度考えるとね、もう好きな人は本当にね、好きなゲームで今でも人気あるから2が出るんですよ、やっぱり。
そうなんですね。僕、実はね、やったこと多分ないんですよ、ね。
あ、そうなんや。
だけど、
見たことあるでしょ、でも。
はい。高校の友達と、あとね、なんか後輩のグループが異常に盛り上がってて、確か後輩たちはね、トーナメントとかやってたような気がする。
わかるわかる。これ本当にシンプルですけど、上達を感じられるんですね。
なんかね、聞いてるとそうですね、その。
そうなんです。
操作の次にタイミングのゲームになってるんですね。ジャストなタイミングでボタンを押せるとか、位置取りできるとか。
そうそうそうそう。
うん、
で、この基本動作の中にスライディングっていうのもあるんですけど。
はいはい。
これもですね、言ったら移動の一つなんですね、
うん。
レバー入れてる方向にスライディングするっていう動作なんですけど、
うん、
で、これ特殊なのが、スライディング中はレシーブもできるし、キャッチすることもできるんですよ。で、A ボタン押す長さでスライディングする距離も変わるんですね。
で、
上級者の人はこれ上手に使って、移動するんですけど、
うん、
これ特に重要なのがですね、キャラクターによっては、キャラクターの移動速度は遅いけど、スライディング性能がいいやつとかがいるんです。
なるほどね。
こうなってくると、ここをうまく使うと一気にね、試合展開が変わったりとか、するので、この辺も理解してくると、面白くなってくる要素の一つ。
なるほど。じゃあ、違う国の選手を使ってる上級者同士がやると、挙動が違う感じになるんでしょうね。そうですね。こっちの国の人とこっちの国の人でちょっとこう、はい、やってることは一緒だけど、挙動が違うというか。
そうなんですよ。
この
ドイツの選手がね、足は遅いけどスライディングが優秀っていうキャラで、だから遅いやつと本当に遅いんですよ。のしのし歩くんで、ちょっと離れたとこに投げられたらもう追いつけないぐらい遅いんですよ。だからそういう時はスライディングでザザッといってこうキャッチしたりとか、
あ
のレシーブしたりするんですね。
へー、
この辺ね、本当にぜひね、触ってほしいんですよ。すごく直感的に動かせるというところで。ただこれ、こういうその間口広くて奥の深いゲームにありがちなパターンなんですけど、実力差がある人でやってしまうと全然面白くないですよ。わかるでしょ、これ。
まあ確かに一方的にやられる可能性はありますね。
格闘ゲームと同じく。
はいはいはいはい。
分からん殺しをされてしまうというね、
うん、
のがあるんで、本当に最初はね、知らないもん同士でやり出すとすごく面白いです。
うーん、
お互い理解しつつ、あ、こうやったらこんなことできるやって、やっていくのが一番楽しいんですね。
うんうんうん、
もしくは上級者の人にちゃんと教えてもらいながらやると、
うん。
で、ある程度できるようになると、上級者にもそこそこ戦えますよ。どんなに上手い人でも0点で勝つことは多分無理だと思うんだ、このゲーム。
なるほど。そうか。だから人気あるんだな。
う
ん、
そうなんです。本当に、めちゃくちゃシンプルで、必殺技のエフェクトが派手とはいえ、ゲーム全体としてはやっぱ地味なんですよね。トップビューっていうのもあって、キャラクターもそんなにこうね、頭の上からしか見えないですし。でもそのアクションゲームとしての、その、やりごたえというのはすごく感じられるゲームだと思いますね。
あとあれですね、その、冒頭で、カザキさんが94年だから、
うん、
対戦ゲームの、うん、もう本当にブーム真っ只中ってお話じゃないですか。
そうそうそう。
で、パンクショットって4年前だから、
うん、
まあ格闘ゲームのブームは来てるとは思うんですけど、
うんうんうん、
その影響下で作ってないと思うんですよ、多分ね。それはそれ、
うん、
これはこれって感じだと思うんですけど、うんうんうん、パワーディスクの時代ってもう無視ができない。
そうですね。
から、そこの差が、うん、パンクショットって一人で遊んでて面白いゲームなんです。
ああ、なるほど。
うん。で、フライングパワーディスクは対戦が面白いから、
うん、そうですね。
ここがなんかこう、寿命を分けた気がしますね。
そうです。おそらくですけど、フライングパワーディスクは、
うん、
これが受けた要因の一つはですね、やっぱり格闘ゲームブームの最中に出たっていうのはある意味プラスだったんですよ。
うんうんうん。
みんなこの時って、もう対戦格闘ゲーム、まあ面白かったけど、
うん、
そればっかりだったんですよね。その中、格闘ゲームじゃない対戦できるゲーム。しかもその、格闘ゲームのようにやり込めるゲーム。っていうのがすごくマッチしてて。
なるほどな。
格闘ゲームじゃないけど、対戦ゲームとして楽しいゲームとして、すごくいいタイミングで出てるんです、これ。だからやっぱり息が長いんだと思います。だから本当にね、データイーストってのはこういうゲーム作るんですよ、本当。いいメーカーなんですけどね。
まあ、フライングパワーディスク、データイーストにしては結構キャラクターがおとなしいですよね。こんなもんじゃ済まないはずなんだけどなーって、ま
あ。おそらくですけど、キャラクターそんな見えないんで。
まあね、確かにね。
うん、で、キャラ性もその、キャラクターの動きというよりは、ディスクの動きなんでね。
うんうんうんうん。だから、そうだ。
まあ、あんまりその凝ったデザインはしてないというか、まあね、
うん、
キャラクター大きく表示されないですしね。まあ一応バストショットでこう演出画面では見えたりしますけど、
うん、
格闘ゲームほどね、キャラクターがこう動いてるとこ見えるゲームじゃないんで。
そうですね。まあそこは遊びやすさとか、
うん、
こう全体のスポーツ感を取ったのかな。
そうですね。多分そういうことだと思いますけど。う
ん、なんかスポーツ感すごいありますよね。
ここありますあります。やっぱりこうセンターライン挟んで向かい合ってコートに立ってるっていうのはすごくスポーツ感はやっぱりありますし、
うん、
画面だけ見るとちょっとこう人同士が戦ってるように見えなくもないですからね。確かに。
まあ確かに。
ね、ちょっとなんかディスクだけが飛んでる感はあって、
うん、
遠目に見たらこうブロック崩し的なゲームに見えなくもないですよね。
確かに。
うん。
こう、キャラ選択の時とかって、
うん、
キャラクターが出てくるけど、
うん、
スポーツグラサンみたいなのみんなしてて、
そうそうそうそう。
かっこいいじゃないですか。
そうなんですよ、そうなんです。
うん。
ちょっと未来的な感じ。
うん。
で、まあ、これ直接ね、ゲーム内容には関係ないんですけど、さっき言った、フライングディスクの設定ね。
うん。
これって、元になってるのがその、エアホッケーって言ったじゃないですか。
うん。
で、エアホッケーって、ディスクがすごくこう、滑るように動くじゃないですか。
うん。
あれって、台の下からこう、空気が出て、
うんうんうん。
ディスクを風で押し上げることで、台とのね、摩擦を減らして、滑らかにこう、動いて、跳ね返っても、威力を殺さずにね、
うん、
飛んでいくからゲームとして成り立ってるんですけど、
うん、
これをじゃあその、フライングパワーディスクの中でどうやって再現してるかって言ったら、ディスク自体になんか、コンピューターが入ってるらしくて、
うん、
で、障害物とかに反射した瞬間に、
うん、
その当たった時の威力とかを計算して、それと同じエネルギーを反発力として発生させて、
うん、
威力を殺さずに反射してるらしいです。
そんな設定あるんですか？
そうそう。だから、反射させてもスピードが落ちなくなってるんですね、ゲーム中で。バンバンバンバンとこう、壁に反射しながら威力を落とさずに飛んでいくと、
うん、
そういう設定になってるらし
くて、な、
そうなんですよ。内蔵バッテリーからエネルギーを供給して、
うん、
計算上は物理抵抗がゼロになるように正確に反射するようになってるらしくて、
へー。
で、しかもこれはあくまでもコートと壁とかその限られた中でだけする動きらしくて、
うん、
選手の体とかプロテクターに当たったら普通に落ちるというか止まるんです。
なるほどね。
だからちゃんとそのステージの壁とかだけね、そういう風な計算が仕込まれてて、
うん、
っていう要設定があるらしい。
気にしたことなかったけど。
そうそうそう。
かっこいいな。
なるほどなと思ってね。
うんうんうん。
そりゃそうだ。
うん。確かに。
まあ、あってもなくてもいいんですけど、こういう設定聞くとね、なんかよりこう、リアリティ感じるじゃないですか、やっぱスポーツとして。
うん。
でも確かにこれ実際、リアルにあったら面白いと思いますけど、見ててね。
うん。
本当の競技でもフリスビー投げ合う競技とかありますから。
うん。
まあ、あれがこれだけスピーディーで派手になったら、それは面白いやろうなと思うんですけど。
うん。
まあ、ぜひね、これ、だから長谷川さん、もし、2が今年出たら、
うん。ああ、そう。これでも、あれですね、うん、その必殺シュートの前に、ちょっとカットインとかしたら、
はい、
もっと派手になってかっこいいかもしれないですね。
あのね、ゲームテンポだと思うんですよね、その
辺
ね。
そうなんですよね。うん、そこどこまで、
そうそうそう。
取るかっていうのは確かにあるんですけど。
あのですね、このゲームね、ゲームテンポ異常に早いんですよ。
うん、早い。
ゲームスタートしてタイマー動き出すと止まらないんですよね、基本。
相
手がディスコ落とそうが何しようがずっと動き続けてるっていう設定なんで。
うんうんうん。
めちゃくちゃテンポ早いんですよ。で、投げ合ってても、点入った、で、取り返されたみたいな、もう一瞬で、逆転されるゲームなんで、
うん。
この辺のね、緊張感考えると、確かに1分ぐらいじゃないと気が持たへんなと思って。だから、そういう意味でもちょっとこう、格闘ゲームの中でも、2D 格ゲーというよりは、もう、バーチャファイターの初期みたいなね、感じの、テンポ感ですね。
そうですね。あれも早かったもん、
はい。めちゃくちゃ早かったですね。ダメージ高いし。リングアウトあるしっていうのはね。
うん、
だこれぜひね、ちょっと遊んだことない人には一遍遊んでもらえるとね、
うん、
どんなゲームかすぐわかると思うんですけどね。
うん、いや、すごい。よく考えると息が長いゲームなんだな。
そうですね。ずっと根強いファンがいるゲームですね。
うんうん、27年目で続編が出る。
すごいですね。しかも2位ですからね。
海外版が出てたのも知らなかったですけどね。
まあ、海外版ってこれ多分ね、ほとんどタイトルだけで中身は一緒だと思うんですけどね。
うんうん、
まあ、このフライングパワーディスクのリメイクが出た時でも話題になったんですよ、結構。
うんうんうん、
待ってましたみたいになってて。ただこのゲーム移植するの大変ですよ、あのリメイクっていうか、操作性がね、結構重要なんで。
そうですよね。
うん。そうそうそう。ここが変わってしまうとね、うるさい人たちがファンですからね、これ。
うん。
うん。
そうだな。そうか。MVS 出てたのも、
うん、
やっぱ普及率が良かったのかな。
あ、そうですね。それもあるかもしれないですね。うん、MVS 自体がすごく普及してましたから、
うん、
まあ、そこに入ってたとするとね。
うん、
だから、結構その SNK のゲーム、昔から好きな人の中にはファンは多いと思いますよ。
うん。
ゲーム、うん、格闘ゲーム以外では、
うん、
1タイトルとしてはすごく人気のあるゲームだと思いますね。
うん。そうですね。はい、はい。いいですね。その面白いゲームが、こう普及率が良かったから、ちゃんと覚えていてもらえて、
うん、そうですよね。
今出てきても喜ばれる
って。うん。まあ言ったらキャラクターとかではなく、本当にゲーム性だけで生き残ってる感じしますからね、
そうそうそう、
これ。
そういう意味では、本当スポーツというか、まあスポーツもゲームじゃないですか、結局。ルールがあるわけだから、そこでいいゲームを作ったってことですよね。
そうなんですよ。で、これ今ね、e スポーツって流行ってるでしょ？
うん。
で、これむしろね、この e スポーツの競技としてね。
うん。
この2作目が入ってもおかしくないと思うんですよ。
狙ってるかもしれないですよ。
いや、これが実際ね、
うん、
数年前に、
うん、
エボっていうゲームの世界大会があるじゃないですか。
うん、はいはい、イベントね、うん。
そこに毎年ノミネートされるタイトルっていうのが発表されるんですよ。
うんうん、
このノミネートタイトルの中から正式なそのエボのタイトルを選びますみたいなね、
うんうんうん。
その中にフライングパワーディスクが入ったことがあって、
おー、
大騒ぎになった。マジかっつって、
いや
ー、ついに来たぞってなったんですけど、まああくまでもノミネート止まりだったんですけど。
そうか。
これ正式になって世界大会で見たいんですよね。上手い人の戦いを。
なんかこう一個前段階として、
うん、
そのイベントのゲストスポーツみたいな感じで、
うんうん、
誰かと誰か有名な人でもいいし、
ね、
上手い人でもいいから、うん、一戦やってみたら、
うん、
こう翌年正式化されたりとか、
うん、そうい
う流れがあってもいいかもしれないですね。あのゲーム面白そうじゃんみたいな。
そうそう、これだからさっき言ってたあの2作目ね、2が出た時に、
うん、
もうその辺ひっくるめてね、
そうですね。
がっつりその e スポーツとして戦えるぐらいのものに仕上がってれば、
そうですね。
まあ、ないことはないと思いますよ。本当にいけると思います。
うん。
うん。
出来次第で、こういう夢が広がります、
ね。本当に本当に。うん。ちゃんと競技性があればね。
うん。
これだから期待してるんですよ。
うん。
今の時代にここに来てフライングパーディスクが花咲くことがあるのか
ね。ねえ、データイストが草葉の陰で、
うん。いや、本当ですよね。なんか、ちょっとこう、感慨深いものがありますね。
ありますね。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回の長谷川さんのゲーム進捗いかがでしょう。
はい、スイートホーム続けてやってまして、
うん、
発電機を探してってことでやってたんですけど、
うんうん、
まあ無事に見つけたんですけど、うん、暗闇の中をろうそくで移動すると、うんうん、前も言ったかな、あのドラクエ1の松明みたいに周囲しか見えないんですよ、
うんうん、はいはい、言ってましたね。
その中でチビチビチビチビ移動してって、
うん、
中庭に建物があって、
うん、
どうにか外に出たいんですね、
うんうん、
で、まあ洋館の廊下みたいなとこ歩ってて、
うん、
で、まあなんかちょっと謎解きみたいのするとですね、
うんうん、
ちょっとネタバレになっちゃうか詳しく言えないですけど、
うん、
あの一部の壁をぶっ壊して外に出ることができて、
うん、
で出たらちょっと曲が変わるんですよ、
うんうん、
でちょっと怖い曲になって、
うん、
でそこら辺のエリアから、
うん、
あの新しい敵エンカウントするようになって、
あ
廊下を抜けて外に出たら、
うん、
狂犬っていうなんか犬が襲ってきて、
うん、
なんかバイオ1を思い出しましたね。
え、それはもう本当に犬なんですか？
犬です、犬。
うん、ゾンビ。家の外でしょ、だって。
そうそうそう、外だけど。なんかバイオも廊下で犬に襲われるシーン1であって、うん、
あったあった。
あそこすごい印象的じゃないですか。
うん。
ちょっとああいう感じの廊下なんですよ。
へぇー。
まあ廊下で襲われたわけじゃないんだけど、
うんうん、
まあ、そこ抜けたら、
うん、
新しい敵をドゥーンってエンカウントして、狂犬っていうのが襲ってきて。
それって全体的に言うと、どれぐらい、中盤ぐらいですか？
多分中盤かな。中盤来たんじゃないかな。結構広くて、
お
まあ、暗いから広く感じてるだけかもしれないけど、
うん、
まあ、
うん、
まあ、なんせ2チーム少しずつ移動させなきゃいけないから。
ああ、そうかそうか。
うん。で、ろうそく持ってる方のチームが先行して、
うん、
で、大体道が分かったら、もう一個のチームは真っ暗の中で移動してくるんで、ちょっと時間かかったんですけど、
うんうん、
で、発電機見つけて動かそうと思ったら動かないから、
あ
これどうしたもんかなと思って周りうろついてたら、
うん、
ガソリン見つけて、
うん、
あ、これかなと思って持ってって、うん、たらまあ当たりで、ガソリン入れて稼働させてってやって、今本館の方に戻ったら、電気がついてるんで、
うん、
また別のこう移動できるエリアを探しに行くんだろうなというところ
ですね。うん、そうですね。
うん、
今まで暗くて行けなかったところに行けるようになるわけですね。
多分そうです。で、他にも、障害物みたいのがあったのを、排除できるアイテムとか拾ってるんで、途中で。行けるとこが広がったので、ちょっともう一回探索しつつ、なんとか進めていくって感じなんでしょうね。
いや、しかし、じっくり遊べてますね。
あ、普通に面白いですね。心の力の使い方も前回分かって、つかみ男とか土男ってやつにつかまれるんで、そしたら心の力使って、まあ他のとこでもあるんですよ。アイテムを取るときに、鎧武者みたいな甲冑の人が槍持っててそれ欲しいんだけど、なんか取れなくて気合が足りないみたいなことが何言ってんだろうなと思ってたら、心の力使うと取れるんですよ。で、心の力の使い方もこれちょっと伝わるかわかんないですけど、あの、ゴルフゲームのパワーゲージってわかりますか？マックス29とかで、そのゲージが伸びたり縮んだりしてるから、いいとこでポンって押すと、なんか10ぐらいで使えたとかあるんですよ。
そんな要素ないな。
そう。なんか不思議な仕組みだなと思いながら使ってるんですけど。なんで多分中盤にはもういってるかな、まだあるかなって感じで。
いい
っ
すね。
面白いですよ、これ。やっぱ名作って言われるの本当わかる。
ああ、そうですか。
うん。
それは良かった。
なんでどんどん進んで、これクリアまでやりたい。
良かった良かった。モチベーションが下がらなくて良かったです。ちょっとこうね、今までと違うタイプのゲームなんで、
うん、
やっぱこう、お約束がね、わからないですから。
そうですね。そこら辺が探っていくのがやっぱファミコンだなっていう感じはあるけど。
うん、でもそういうゲームほどね、それ理解するともう、一気に面白くなりますもんね。
う
ん、
そうですね。うん、で今んとこ思ったほど理不尽じゃない。
あ、そうですか。
ファミコンゲームはもっとわけが分かんないと思ってるけど、うんうん、そこまでじゃない今と、
うんうん、 引き続き、
はい、
よろしくお願いしますね。
はい、よくわかんないですけど、これ、おすすめです。あの、はい、遊べる環境の方は、
あ、いいですね。
はい。
では、いつもの告知をお願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで、ブライトビットブラザーズステージ49、
はい、
パンクショットとフライングパワーディスクでした、
はい、
次回ね、ついにステージ50です。
ああ、はい、そうですね。
ということで、またお便り紹介回になると思いますので、
はい、
お便りいただけたらね、その中から選んで紹介したいと思いますので、
はい、
引き続き感想などいただけましたらありがたいです、
はい、
ということで、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。